こんにちは、遠藤勝樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、今日も行きたいと思いますけれども。
ね。
ね。
ね。ねいやー、この間さ、アガベのさ。
え、合うって。
アガベの。
アガベの。あの、多肉植物ですか？
そうそうそう。
はいはい。
そう。お客さんなんだけどさ。
はい。
原宿でイベントやって、
うん。
なんか、まあ、ちょっと顔出すかと思ったら、はい、すげえ人でさ。
は
そう、すげえ人気の人だったんだよね。
う
ん、
その方が。
お俺あんま知らなくてさ、その
何系の話なん
だ。いや、そのアガベを育ててるんだよ。うん、その個人事業で、要は、なんて、副業というか、まあ、趣味だよね、趣味で育てたんだけど、すげえちゃんとやるから、
うん、
からその界隈では結構有名で、
アガベ界隈で有名な
アガベ界隈で、そう、それで、そう、確かになんか俺でもか、俺の、なんかアガベじゃなくて、多肉植物論みたいなのを話しちゃったけど。
多肉植物論
っていうか、なんかその多肉植物とかの話をしちゃったけど、うん、普通に有名な人だったやんって、俺その時気づいたんだけど。はいはいはい、
うん。
そうそうそう。で、さ、いや、何が言いたいかって言うとさ、なんか、いや、副業でやってて、それ今度会社辞めて、まあちょっといろいろあってまだ辞めれてないからなんだけど、
うんうん、
まあなんか楽しそうだよねっていう。いや、なんかさ、
うん、
いや、なんだろうな、やっぱ好きなことやってる人っていいよねって思ったっていう。
まあでも本当に好きなことやって、仕事になっちゃって、世の中に求められちゃって、なんですもんね。
なんかちょっとそういう時代なんだろうな、みたいな
さ、
波動じゃない、ワクワクとかじゃないけどさ、なんか、本当に、はいはいはい、楽しそうに出迎えて、俺混んでんなと思ったんで、次の日、アガベ祭りが横浜であるって知ってたから。
うん、アガベ祭り
そう、あんだ
よ。マジ
いやいや、マジで、うん。アガベ祭り、違う、アガベミーティングみたいな。
いや、もう一緒ですわ。
いや、でも俺、在留しなきゃいけないなと思ったんだけど。
うん、行こうと
したんだけど。今日なら空いてんじゃねえかと思って。
はいはい。
朝行ったらさ。
うん、行ったんだ。
10時からなんだけど、9時半ぐらいに着いちゃってさ。そしたら、全然開けてくれて、おお、みたいな。なんかすっげえ嬉しそうにさ。
うん、
説明してくれて、やっぱなんか仕事ってこういう感じだよなと思って。でもさ、なんか後で聞いたらさ、そこにもう一人スタッフの子いたんだけど、
はい。
初め一人でやろうとしたらしくて。やっぱさ、個人事業主だと思ってるからさ、事業計画作ってもずっと一人なんだよ。いやいや、もっとさ、拡大しようよみたいなのがなくてさ。
そういう思考ないですよからね。
なんもないんだよ。
好きでやってた、そうなっちゃっただけですもんね。
そう、でもアガベってちゃんと育てると小株が出てきて小株が売れるじゃん。
ちょっと売れるじゃんって言われても売れるんですね。
あ、いや、だから。
お株が出るんですね。
お株が出るわけだ。
要は、種的な感じになるわけです、ね。
だからあれなんだよ。本体はさ、
うん。
減価償却資産なんだ
よ。うん、
いや。
実際違うでしょ。
いや、ほんと。俺担当の子に言ったの。うん、そいつ知らないから、
うん。
アガベのことかっこいいっすね、みたいな感じだから、買えよっつって高いっすよ、とか言ってさ。
うん、
買わないんだよ。ね、知ってるでしょ、単
純
に。D1 くんだけど。
ああ、なるほど。
D1 くん、かなりそういうの。
はいはい、ええー、興味なさそうですよね。
そう、うん。でも調べたらやっぱさ、だから、要は親株からどんどん出てくるから、親株は何十万もするから、あ、原価償却資産なわけ。
本当に？
本当に。
あれ産んでくんですか？
産んでくんだよ。
あれ工場なの？
工場。で、ちゃんと工場で
できて
そう、ね、そうさ、なんかエンジニアの人だから、なんかちゃんと光とか水とか、
計算して
子孫とか全部計算してやってんだよ。
へえ。
そう。すげえなと思って。
ちょっとアガビに興味持っちゃいましたよ。
いや、そうで、小株を、
うん
う
ん、
そう。俺、だ小株付きの。
小株
付きのを買って、うん、今、
そう。あれ何ほら、F1 種みたいな感じで種制限とかになってなくて、どんどん増えていくんですか普通に。どれ
か。どんどん増えていく。その、下から出てくるから。
へ
え。それまだ自信ないから、ちょっと、
うん、
財務、なんだ、月次俺たまに出て聞くから、つって。顧問料払う、顧問料俺が払わなきゃいけないんだ、つって。アガベ顧問料。
あ、何逆に教えてもらうために
。教えてもらわなきゃいけない。いや、なんかね、そう。でもギャラリーとか
も。十分趣味の延長で仕事してるじゃないですか。
いやいや、そうだけど、なんか、さ、その、みんなね、アーティストさんとか、
うんうん、
好きな子とか、やっぱ楽しそうにやんなと思って、
あ、
なんかね、ちょっと勉強になるよね。
いや、ね、確かにワクワクなんでしょうね。
ね、なんかそういう時代なんだなと思って、何の話だっていうかね、
いや、なんかこれ、今の時代の生き方の話なんでしょうね。
ね、だからさ、会計業界もさ、スタッフに言ったんだけどさ、なんか大変だみたいな顔してるけど、俺が頼んでお前ら会計士になったわけじゃねえからな、つって。おめえらが勝手、お前らが勝手選んだ。で、楽しい仕事がつって、ね、辛いかもしんないけどね。それ俺がお願いしたわけじゃないからね。
確かにね、自分で
見て。仕事するから募集してないんだな。そういうこと言うからな。
まあ言われるんでね、言われたい方はぜひ募集に応募。まあそんな中でですね、今日はですね、ワクワクみたいな話があった中で、補助金っていう、
なんだ
テーマなんですけど。
全然繋がってないから。
行きたいと思います。全然ワクワクはしなそうな質問だなと思います。
いやでも補助金好きな人いるよね。
いますよね。
何せ補助金つって経産省ずっと見てるやついるよね。
あ、今日もタイトルないですね。質問だけです。行きたいと思います。
はい。
いつも楽しく聞いています。補助金について一つご相談です。
はい。
うちの会社では補助金を活用して設備を導入した際に顧問税理士の指示で圧縮記帳をしています。ただ最近セカンドオピニオンで入ってもらっている財務コンサルの方から、なんで補助金に対して圧縮記帳なんかしてるんですかと聞かれました。こちらとしては常識だと思っていたので逆にその発言に驚いたのですが、そもそも圧縮記帳ってしないと何か問題になるんでしょうか、それともしてはいけないケースもあるんでしょうか。現場としては不安なのでぜひ教えてください。
これすごい再生回数取れなそうなマニアックな。
そうですね。そうですね。圧縮基調って何ですか。一応ちゃんと教えていただいて。
そうだよね。圧縮基調なんて分かんないよね。はい、俺簿記の授業で1回目大学の時にリタイアしたのは減価償却だった。もう分かんなくて意味。
お
うん、はいはい、で、2回目、ちゃんと税理士の勉強しようと思った時に、圧縮基調でつまずいたよね。
何を言ってんの？そういうもんなの。
いや、何を言ってんだこいつはと思ったよね。
おお。
ただ分かった時に考えたやつ、はい、天才かと思った。
あ、なんか楽しそうな話じゃないですか、じゃあ。
いや、そんな楽しくないけど。
俺は頼みますよ。
要は、補助金をもらったら利益じゃんっていう話で。
うん、はいはいはい。
例えば、機械を1億円で買いました。
うん。
5000万補助金もらいました。そうすると補助金は利益で、だけど1億円の機械は例えば、まあ、分かりやすく5年償却すると5年間で経費じゃん。
はいはいはい。
そうすると2000万ずつしか経費になんなくて、だけどいきなり5000万初年度に補助金収入が入るから、
はいはいはい、
3000万納税したけん、3000万に対して。
あ、なるほど。その利益として見なすな、
ね、利益として、
うんうん、
だからそれはおかしいんじゃねえかと。いや、補助もらってんのに、先に納税資金が出ちゃうのはおかしいだろうと。
ああ、そうですね。
そう、
確かに。結局補助金になってないですもんね、実質。
そうそうそう。だから、うん、取っとかなきゃいけないじゃん、その分。
はいはい。
その納税分を先に払うとする。うん、だからこれを合わせようっていうのが圧縮基調で。
なるほど。だから補助金を補助金たらしめるために。
いいこと言ったね。補助金を補助金たらしめるって言ったのはもう、世界で初めてなんじゃないすごい高尚なことを言った感じがする。
おいい会になりそうですね。まあまあ で、圧縮基調という技が生まれた。
圧縮基調っていうのは基本的にはその、要は、補助金をその消却期間に合わせて、
うん、
消却期間に合わせた補助金収入にしようっていう発想なんだよね。
ほうほうほう。
だから、それだったら普通さ、補助金を預かり金みたいにして、例えば5年で減価償却なら、5年で取り崩せばいいじゃん。
ああ。
例えば、預かり補助金で、毎年2000万、あ、5000万だから、なんだ、1000、あ、1000万ずつ。
はいはいはい。
取り崩せば、2000万経費で1000万利益だから、
みたいな。なるほどね。
1000万
収入の減価償却版みたいな感じで、こう、鳴らして
る、ね。そうそうそう。
ですね。
それを、機械の取得価格自体を減らしちゃえば、
おう、
だから機械1億円で買ったから。
こういう風にするんですか。
そうそうそう。1億円で買ったから5年で2000万なんだけど、5000万の取得価格にしちゃえば1000万の償却で済むじゃん。
はあ、はあははあ、
そうすると5年で、ね。
だから圧縮っていうんですか。
そう。頭良くない考えたやつ。すげえなと思ったけど、俺はもう断念したんだ。これ難しい。
あ、何？え？これは税理士試験で出るんですか？
出る。簿記で出るのかな？
ああ。
何言ってんだろうと思う。でも確かに税金で関して言うとそうで、だから、そうなの。だから税理士としては、やっぱりもらってるけど、そこで課税されちゃうんだったら、課税されないようにするっていう意味では、まあ当然にやってくるので、なんでやってんのかっていう意味がちょっとわかんないけど、まあ二つあって、まあやらない理由としては、 例えば欠損金があるとか、過去の。
ほうほうほうほう。
要は赤字
ね。
そうそうそう。赤字だったりで税金払わなくていいから、もらったので欠損金使っちゃえば、財務的に圧縮基調しない方がいいね。
なるほど。欠損金を使えるから。
欠損金使っちゃって、うん、全部利益にしちゃった方が、
はい、
債務超過の解消とかには役立つんで。まあそれが一つで、もう一つはその圧縮基調のやり方っていうのが、今言った分かりやすい直接減額って言って、取得価格減らしちゃう。
ちょっと何言ってるか分かんないです。
要は1億円で買った機械を、5000万補助金もらったら5000万ので買ったよってやっちゃうのが、
は
い、でもこれでやると、純資産が5000万、要は純資産は5000万の状態なんだけど、積立金方式って言って、
うん、
1億円の機械があるんだけど、積立金を別途積み立てて、要は財務的には既存させずに税務上だけ税金を圧縮するって方法があるのね。
ああ、そういう技もある
んです。これがちょっとややこしいんだけど。
圧縮基調とは違うんですか？
圧縮基調なの。圧縮基調のやり方が2つあって。
あ、そういう意味。
そう。だけど、税理士は普通は直接減額をするの。めんどくさいから。
はい、はいはいはいはい。
だけど、俺らがやるときは基本的には積立金方式を取ってて、積立金方式の方が財務的にプラスになるんで、かつ税金が安くなるんで、その積立金方式をやるんだけど、
おそらく
多分このセカンドオピニオンの方が言ったのは、なんでその圧縮の直接をやってんですかって話だと思うんだよね。
ほうほうほう。
うん。俺らもその債務超過脱するときに、圧縮基調しなかったり、まあ、まだ財務状況が薄い場合に圧縮をするんだけど、積立金方式でやったりっていうのがあるんで、それを、例えば。
直接減額方式と積立金方式というこの2つがあって、うん、圧縮基調にはやり方が2つあり、その状況に合わせてどっち使うか、状況によってちょっとメリデメ出ちゃうってことですか？
基本的には、積立金の方が財務的にはプラスで、税金メリットも同じなんで、積立金の方がいいんじゃねえかなと思うんだけど、うん、ちょっと分かりにくいっちゃ分かりにくいんで、税理士っていうか、一般的には直接をやっちゃうんだろうね。
ああ、そういうもんなんですね。だからこの辺は、理解してなくてもそういうものがあるという前提でちゃんと聞ければいいわけですかね。そう、
だから一番ひどいのは利益出てるのに圧縮もやんないケースだと思うんだよね。
それって、何、どうなんですか、どっちの、経営者側の責任になるんですか、会社なんですか、圧縮基調やってくださいってなかなか。
まあそうだ。いや、でも普通は税理士が言うよね。でもまあ忘れちゃった
もしやってなくて忘れてた場合って、それこそ税理士の税倍の問題みたいにはなってこないんですか。
いやー、どうだろう。ある可能性は十分あると思うけど。
結構インパクトでかいですよね。
だけど、ただ、いつかは払う税金なんで、これって。要するに何が天才的かっていう、その、
うんうん、
ただ課税時期が遅れてるだけなんで、
はいはい、
結局今は払おうが5年で払おうがトータルは変わんないんだよ。だからなんていうか、ちょっと損失の特定が難しいかもしれないね。これはなかったからって一時的には、だから金利とかなんかそういう問題が出たらあれだけど、だけど、まあ、補助金こんだけ出てるから、補助金に対して課税されるっていうのがおかしいって感覚は持ってた方がいいと思うんだよね、ま
ず。なるほど、なるほど。
うん。なんだっけ。持続化給付金課税されて怒ってる人いたけど、持続化給付金もらってプラスになってんなら払えよってやっぱ思うよな。あれ、おかしいだと思って、みんな払ってんのに、怒ってる理由もよくわかんないけど。まあまあ、そうじゃなくて、補助金。
まあでも確かに補助金に対して税金かかるってなんでって思う。なんか感覚的感情で音だとしたら、言いたい気持ちがわかりますけど、ね。まあ、
補助金って基本的にさ、補助金は使ってるから。
うんうん。
何か買うためにさ、ね、はいはい。でもほら、飲食店とかの給付金とかはさ、別に何に使うわけじゃないし、
ね、
基本赤字補填するから出てるわけで。
本当に単なる収入ですもんね。
だからそれで社員の給料払ったり家賃払ったりして消えてるから、消えてればもちろん課税されないけど、
うんうん、
まあそれ以上はね、利益税というか、まあ利益だよねってあれなんだけど、まあまあそれはいいとして、まあだから、いろんな補助金出てくるから、それに対して直接課税されるっていうのは多分おかしいっていう。ことが一つと、だからその後に財務の影響で圧縮基調をするなら、どっちを取るかっていうのは、多分どっち取るかまで税理士さんとあんまり話ができてないと思うんで、そこは、ちょっといい。
それも、これ一般論的にはどうなんですか？どっちにしますかってなるんですか？
多分なんないと思うね。普通に圧縮しときますって言ってる。だからその財務とか考えてないから、基本的に。BS がどういう状態とかあんま気にしてないんで。
あ、税理士さんは。
そうそうそう。税金安くなるよねっていう。
そこ難しいですね。税務の専門家なんで、税務処理としてはやってくれるけど、じゃあ財務的に処理してくれるかっていうと、見てないみたいな。
まあ、
ことが起きちゃうかもしれない。興味ないかも。
いや、興味ないんだと思う。
それで片付けられると悲しいです
よ。いや、でも、そんぐらい思ってた方がいいよ。興味ない、あなたの財務に、税理士は。ほとんどの税理士は、
それが実態ってことですね。
興味ありません。潰れそうになったらめんどくせえと思ってます。
ちょっと待ってよ。
いやいや、多分そうだと思うよ。だって最初もできないんだから。
そうか。
だってそこ責任取んだったらね、だって早めにリスケするとかさ、
うん、
だって今こういう時期でギリギリできてまだ銀行止めてませんとかさ、税理士さんなんて言ってんですかって、売り上げ上げるしかありませんねっつってんだっつって。
そんなのあの素人でも言えますね。
いや、そうなんだ。小学生かっていう話じゃん。だそんぐらいど素人に相談しちゃダメですよって話。
いうことですね。まあ、ちょっと圧縮基調というね、はい、観点からですけど、あの、大久保先生が当時税理士の勉強で挫折するしかなかった。
マジで頭いいと思う考えたやつ。すごいよね。
まあ、というのがね、補助金とかをだから特に使ってる方は、まあそういうのがあって、方式も2つあったりするんで、ね、財務にちゃんと影響がいい形でやってもらってるかっていう観点でちょっと知っといてほしいというところで、とどめていただければというところですかね。
はい。終わりましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。